皆さんこんばんは。今週も始まりました桂米二の落語話です。番組アシスタントの小原克洋です。今週もよろしくお願いいたします。それではレギュラー紹介、パーソナリティはこの方。
はい、米二です。はい、本当におめでとうございます。
本当にそうですよね。
はい、年明け、1回目の収録でございます。放送は、はい、ね、先週ありましたけど、あれは、ご案内も言ったと思いますけども、
去年だった2008年でしたね。
でね、はい、正真正銘、今年の声でございます。
はい、よろしくお願いいたします。そしてスーパーサブはこの方。
はい、二条でございます。はい、今年も皆様よろしくお願いをいたします。
お願いいたします。
二条くんはあれでしょ、大晦日も仕事してたらしいね。
はい、繁盛亭の、うん、カウントダウン興行というのがありまして、
はいはい、
2回回しなんですけど、5時、うん、5時開演と10時開演、どちらも出演させていただきましたけども、
で、いっぱいな、どっちも、
ざっといっぱいですね。1階席いっぱいと上にちょっとという感じでございまして、う
ん、でカウントダウンは誰かがやるわけ。
中入り号がちょうどその12時のところになりまして、うん、出演者全員で前に出まして、
うん、
あのクラッカーをパーンとやるという。
それ何を見ながら。
その電波時計っていうのがありまして、それを持って、はいはい、行きますよ、皆さんせーのでいきますよっていう。
あ、 そうな。
あんまり寄せでね、うん、カウントダウン、
ね、寄せでのカウントダウンって面白いですね。
名古屋の大須演芸場でカウントダウン、その話をちょっと聞いたんやけども、ははあのジャック五郎君があの電話でね、あの117かあのね、時報の鳴るあれあるでしょ、はいはい、それをみんなにマイクを通して聞かして、やろうと言うてたら間に合わなくて、はあ、あ、います、いました。
一番いいところを、ね、逃しちゃった
ね、自分一人で聞いて何も言わないんだし、で、あ、いますんだって言うたら、何のためにお前君に電話してんだ
よ。でもね、落語ってあんまりね、その、うん、そんな12時で聞くもんやないと思います。ちょっと疲れてありましたも
ん。みんな
でしょうね。
さあさあさあ、みんなどんなお正月を過ごされたんでしょうかね。はい、今週もよろしくお願いいたします。この番組は祇園信濃の協力でお送りします。さてさて、今日はどんなお話をしましょうか。
はい、はい、まあ、あの年明け早々ですけどもね、うん、なんか初夢なんか見ました？
初夢、
うん、初夢ね、うん、初夢僕 見ましたわ。
どんな夢見ました？
うん、あのね、師匠のところにね、うん、あの入門志願者が来るという夢でした。来るというかね、僕のとこに電話かかってきて、
うん、
高校の先生なんですよ、その、うんうん、なりたいという。
結構あれ設定が複雑やないの。
そうなんですよ、
高校の先生が、
うんうん、あの、いや、米二さん、うちの生徒がなりたいって言うてるんですって、
はいはい、
その時点で僕ちょっと、うん、自分で言うに今回というね、うんうんうん、イメージがありまして、
うんうんうん、
え、本人さんは、まあまあ、ちょっと私先生ですから言って、うん、で、あの、いろいろ聞いていくわけですよ、うん、その、あ、いくらぐらいいただけるんですかとか、保証はとか、
うん、
あの保証はとかね、あの年金はとか、うん、もうそんなんなりたいやつは普通の仕事つけって言った夢でした、うんうん、
あ、割とまともなこと言ってるわけや。
まともでしたね、あの、ちゃんと筋が通って、
向こうはあの学校の先生にしてはあの筋が通らないようなね、わけのわからんことを言うとある人で、けどね、私らもよく聞かれるんですけれども、二通りですね、
はあ、
師匠になんぼ月謝払うねんっていう人と、師匠からなんぼもろてんねんっていう人と、
はいはい、
この二手ですわ。
うーん、
金銭関係何にもなしということはあんまり言うてきはりませんね。
あ、
うん、大概なんぼかその月謝払って教えてもらうか、逆にあの、まあ、使用人みたいにして、
はいはい、
そのつ、あの、いろいろね、使い走りもするから給料をもろてるか、どっちかですね。
うん、
うん、まともに修行ちゅうことは分かってくれたらやると世間多いなと思いました。
本当はそういうのはないんですよね。
一切、お金のはないんです、
ね、ないですよね。
で、まあ、素人さんにね、個人的に落語を教える人なんかありますけど、それはまあお金いただくとか、それはあるんですけども、プロを志しているものからはお金を取らないというのが我々の、まあ、言うたら昔からのしきたりになってるわけですね。まあ、それちょっと破れた、家元ね、立川談志師匠がちょっと違うシステムを作りはりましたけども、うん、まあ、それ以外はみんなそうですね、
うんうん、なかなか一般の方には理解できないのかもしれないですね、
うん、だからそういう
なんか学ぼうとなるとね、うん、お金を払うっていう、はいはい、なんかそういうね、
夢
くれたら儲かんねえけどな。
まあ
夢3年間で。
ねえ、その保証はとか、ね、まあ、夢ですけど、はい、普通の考えしてる人は普通の仕事しちゃったこと
ないし。まあまあまあね。うん、そうか。でもなんか現実的なそんな夢でしたね。はいはいはい、
そうやね。
あれ、初夢っていつ見るのが初夢になるんですか？
この間ね、あのちびまる子ちゃんで1日か2日の晩に見る夢って言ってたけど、なんか2日の夜って聞いたことはあるしね。
そうなんだ、うん、
ほんまはどうなんか私よく知りませんし、もうこの頃夢は見ても朝目が覚めた時ちょっと覚えててもすぐ忘れてしまう
ん
で、結構昔から面白い夢見んだけどね、
うん、
なかなかあこれといって人に発表できるような夢を、また夢を元にしてね新作ラゴ書くとかそんな人もあるしね、夢をで言うたあの見たことを、まあ、私はまあよく枕で言ってますけど、もうずっと前からよく見るのはうちの師匠が死ぬ夢ね、
うん、
もうよう見ました。この頃ねさすがに見んようになったというのはちょっと現実味を帯びてきましたんで、あんまり見んようになりましたけど、若い自分からねあの人55で死ぬ55で死ぬということを言いつけてあったせいがあると思うんですけども、
うん、
私弟子になる前からあの死なある夢見てましたからね。
そうなんだ、はい、ねえ、うん、夢にもいろんな意味合いが、ね、込められてるって言いますからね、
やっぱり気にしてることは出てくるよ ね、
うん、でも大体真逆って言いますよね、
うんうんうん、
なんか死ぬ夢はいいことだったりとか、ね、
坂夢やね、
うんうんうん、言いますからね。
歯が抜ける夢を見ますからね。
それなんかあかんのちゃいますか？
私は髪の毛が抜ける夢を見るね。
それもあかんのちゃいます。
もう昔からあハゲたハゲたって、というのは私父親がもうズルッパゲなんですよ。
あ、ズルッパゲで、
はい、私自分の父親が毛あるの見たことないんですよ。そういう境に大きなったらもっともっと早くハゲるんやと思ってましたけど、
うん、
まあ、なんとか母親の方の血筋を引いたみたいで、
ご立派に、
まあ、ここまで残っておりますけど、
はい、ご立派に残ってらっしゃる。
ご立派というほどでもないけども。
うん、はい、ねえ、そんな、
いやいや、
まあ、ヨネさんは夢見張らなかったんですか？
いや、だから見たんやけど覚えてないんですよね。
うん、
最近人に発表できるような夢見てないね。またあのメモしときます、起きてすぐ、
ね、うん、本当にねすぐ忘れちゃいますよね、夢ね。
はいはい、
うん、はい、うん、
さて、話題を変えましょうか。まあ今年になってからでもないけど、なんかその、あ、そうそう、今は森田さん、さっき、大須演芸場の話しましたけども、
は
あ
は
あ、
打ち合わせでね、
うん、大須演芸場で、カウントダウンやった人の話したでしょ今、
うん、
でそれで大須演芸場のことを思い出して、
うん、
で一遍6代目笑福亭松鶴師匠のことをおしゃべりしようかなと思いましてね、
は
あ
は
あ、もう亡くなってこの間何回忌やったんかな、去年の秋、9月5日に亡くなったんです、明治なんですけどね、うん、昭和61年の9月5日に亡くなってありますから、23回忌やったんかな、
うん、
ね、去年がね、
はい、23年も経つんですね。
昭和61年亡くなって、その前の年ね、昭和60年、あの阪神が二十何年ぶりに優勝した年なんですが、
あの岡田とかバースとかの、
そうそうそう、掛布岡田バースのあの年なんで、ちょうどその年のもうじき優勝という9月の21日から30日、我々ので下関って言いますけどもね、10日間ずつあの1ヶ月終わりまして、21日から30日の間、名古屋の大須演芸場というところで6代目師匠と一緒やったんですよ、うん、
はい。
まあ、これが、私、米朝事務所に所属してますと、なかなかそういう演芸場というところに出ることないんですよね、
うん、演芸場というのは
つまり漫才と一緒になるような、昔で言うと、正直言った角座とかね、今もうこの間亡くなって、今度温泉劇場やないわ、あっちの方行ったよね、新世界の行ったよね、
つまり事務所が小屋を持ってはる吉本さんであるとか、松竹さんはその抱えてはる芸人さんとかをね、出す演芸場があったわけですよね、
はいはいはい、
まあ、まあ米朝事務所は何月何日ここでやりますとか、そんなのがほとんどでね、何日も続けて同じ場所で定席というのはないわけでしてね、ですからあの吉本の花月で出ることもないし、角座あの落語会の時に出しもったことありますけども、10日間出るということはまあないんですよね。まあ、それで、そういうチャンスがあるとすれば、名古屋の大須演芸場、
はいはい、
まあ、 200人ぐらいかな、300人入らないと思うんですけども、うん、古い小屋で、まあ、伝統のあるところなんですけども、うん、まあ言うたってそのね、今はまた、あの若者の多い町になりましたけども、はいはい、当時もう大須観音があるぐらいで、まあ、繁華街がちょっと錆びれてね、人通りも少なくなってる時で、寄席の入り間はあんまり良くないという時に、はい、まあそんな時でも先輩が10日間、住み込みでね、言うたら楽屋に寝泊まりするような形で、10日間行ってきたとかね、はいはい、そういう風に行っている人の話聞いて、私出たことないから、うん、いっぺん行きたいってね、当時の長丸さん、今のザコバ兄さんにね、はいはい、話してたんですよ、うん、である時6代目松鶴師匠が、まあ、寄席じゃないねんけど、そのいわゆるその演芸場、漫才と一緒じゃないねんけども、はいはい、落語だけの、興行を実はやるんやと、
うん、
で、まあ、松鶴亭自分とこの一門だけはなしに、米安、米安中のうちの師匠の子の米安とこも一人入れたいんだけども、誰かいいんかというのを長丸さんに相談しはったらしい、
うん、
その時に、長丸さんが私のこと覚えてくれて、それやったら米次が行く言うてましたでって、うん、大須出た言うてましたと、うん、ほなちょっと入れてくれるかと言うんで、うん、聞いて、何ヶ月か前にね、9月の末10日間、うん、大須演芸場行っといでって聞いた時は、はいはい、普通の演芸場の感覚で行くと思ってたんですよ、うんうん、で よく聞いたら、漫才やなしに今度は落語だけなんやと、いや、まあ、それでも10日間ね、はいはい、寄席へ、出られるというのはありがたいことやと思ってね、もうその代わりギャラは安いんやと、それは皆から聞いたからね、
うん、
もう寝泊まりさせてもろて食事もついてるさかいに、使わなんだらまあちょっとは残るやるけども、うん、儲けにはならんよというふうに聞いてたんですよね、
はいはい、
まあ、それを承知で私は行くって言ってたんですけども、まあ、そんな形で落語会として、それも関西だけなしに東京からも何人か入るというスイッチ座でね、
はいはい、
でね、それからしばらくして笑福亭、松葉兄さんもう亡くなりましたけどね、この人、うん、亡くなってから7代目松鶴を追贈されたというね、はいはい、襲名が決まってたけども病気で亡くなった方ですけども、南光兄さんと同期ぐらいの人なんですよね、
は
い、でその人とおった時に9月一緒やそうでんなって言ったら、そうや体力つけときや、体力整えとかなあかんでって言ってね、ああそうですか、うちの親父さん一緒やそうやないと、6代目も一緒ですか言
う
て、それまで知らなんだわけですよ。
ほうほう
ほう、6代目師匠も一緒に行くと、だから6代目師匠がいわば看板で、うん、あと東京からこれも亡くなりましたけど、うん、春風亭柳橋師匠という方がね、ほうほうほう、まあ、東京のトップで来はって、東西の落語会で、ということで、6代目と一緒だと嬉しいんだけども、それまで、まあ、そんなに接点がなかったしね、
うん、
6代目師匠とはそんな親しくしゃべらせてもらったわけでもないしね。
何年目ぐらいですかね、師匠は。
8年目ぐらいかな。
8年目ぐらい、はいはい、
そんなもんですわ、
はいはい、
まだ10年経ってなかったと思うけどもね、
はいはい、
それで、行くことが決まって、
うん、
でまあそんでもこっちの感覚としては、ネタを決めずに普通の寄席みたいにね、当日、
はいはい、
その決めて、まあ、いくつかのネタをやったらええにゃぐらいに思ってたわけね、うん
はい、
ほんなら、それからしばらくして、まあ、その時も私山下の実家に住んでたんですけども、
はは、
ある日うちの母親が血相を変えて、私なんか家の外に出てたやんね、
はは、
電話やって、何松鶴師匠から電話や
ご自宅に、
そうそうそう、
うん、
でそれはね、うちの師匠から電話かかってきても緊張する母親でしたから、
うん、
それが松鶴師匠から電話言うてもう血相変えて飛び出してきたから
びっくりしますよね、
私もびっくりするしね、うん、まだ電話かかってくると思わへんから、うん、
はいはい、
ほなら出たら、あ、大須頼むわな、ご視聴よろしくお願いします、うん、
はい、
ネタ出してくれるかって言うて、うん、ネタって何ですか、いや今回は落語会を境に10日間ネタ全部変えて出してやるんやってこうやるわけですよ、
うん、
ああそうですか、ほんでな、まあ、10日間やけど、まあ他のもんとつくこともあるやろし、10人ほどちょっとネタ言うてくれるかって言われて、
10人、
うん、これね、まあ、今でもそうですけど、ネタをいろいろ出すときなんか自分の持ちネタ一覧表とかね、
うんうん、
見てね、はい、今度かからこれとこれこれって、まあ、言うのが普通なんですよね、
うんうん、
ところが、まあ、その時は何も持ってへんから、
はい、
10に言われて今と違うよ、
はいはい、
うん、今の2条よりも少しもう何年か経ったというぐらいの時に、はいはい、10にネタ出せ言われてびっくりするやん。
そうですよね、いきなりね、
そんな言われへんやん。で、師匠すんません、今何もメモがないんで、すぐに書き直しますんで、ちょっとお待ち願えますかって言うたん、うん、なら6代目今言うてイラッチやせっかちや、
迫ってきますね。
はい、わかりました言うて、うん、何にも見んと、まあ12、まあその自分で20以上はあったんやけどもね、うん、あの10日間連続で出すとなるとちょっとやっぱり考えるからね、
う
ん、
で
12言うたんやけども、うん、後で下田これなんでこんなん言うてんのもあるし、逆に、ね、なんで普段やってるこれを言うとかなんだよと、いうのもあったりしてね、うん、かなり緊張してね、
はい、
でまあ、今も言ったようにイラッチでね、で、まあ、あの新大阪駅集合で、はいはい、まあ、私京都に住んでたけども、まあ、そういう時は新大阪まで行ってね、うん、みんな一緒に新幹線乗って名古屋まで行くんやけどもね、何時集合やったか忘れたけど、まあ、8時なら8時にしときましょうか、はい、8時集合やけど、うん、ほんならあの松葉さんが、まあ、あの人親切なええ人でね、
は
あ
は
あ、30分前には来ときやってこう、
ちゃんとアドバイスしてくださったんですね、
う
ん、
集合時間はここやけども、うん、その30分前には来ときや
って、はい
はい、ね、うちの人イラッチや境ない、はいはい、うん、確かにね、寄席落語会なんかで優勝になっても、うん、一番早入ってあった、ずっとどの会でも、6時半会やったら5時過ぎには入ってある、
うん、
それし前座よりも先に入ってあることも、は
いはいはい、その姿勢が素晴らしい、
はあね、私だと全然違うんですけど、
もうそこまで上行った方はもうゆっくり来ていただいた
まあね、確かに周りからしたらそう思いますけれどもね、
はい、まあまあ、うん、そのあれ
ね、ね、で、まあ、あの行ったらあの30分前、それから40分ぐらい前に行ったかな、うん、もういたはった
いらっしゃったんですか、もうその時点で。
あ、けどもまあ集合時間がね、あの、まあ、だいぶある境に、
うん、
あの、あ、おやさん頼まなみたいな、はい、機嫌よかって、うん、遅れてきたのが副将2000、遅れてへんねん、次回までに来てんねん。
今来てるんですけど、なんか気まずい雰囲気になりますよね。
もう15分ぐらい前になったら、うん、もう副将遅い遅い言い出してやな、
まだ前な
の、もう上上がるいてホーム上がってしもってやな、まだ来てへんのに、で誰か一人残ってやな、副将さんって、ほんでおはようございますって来てんけど、怒ってはるわ言って
なんかね、
なんでまだ時間になってへんかな、その通りなんやけどね、
うん、うん、
まあそんなこんなで大須まで行きました、
人柄がすごい現れてますね
ということで、もうそろそろ時間か
な、そう時間になりました、じゃあこの続きは来週に、はいはい、撮っときましょう ね、うん、ねお楽しみに、ではここでインフォメーション行きましょう、
はい、ラゴ会、はい、今月もいろいろありますけども、
うん、
月末の言うときましょうか、
はい、
1月30日金曜日の午後7時から、神宮道上がる下がる寄席ですね、もう14回になるんですよね、二王門通りの楽東教会という、平安神宮 の大きな鳥居のすぐそばなんですけどもね、はい、私がフグ鍋と池田の獅子会、あとトンボ君とジャクゴロ君が出てくれます、
はい、
前売りが予約が1800円、当日が2000円でございます、
はい、
ご予約お問い合わせは075-771-9401 771-9401 白宝堂さんへお願いします。
はい、
月曜日は定休日ですから、はい、ご承知ください、
はい、
佃煮三味公庵さんの佃煮が当たる抽選会がありますんでね、
はい、
はい、
お楽しみに、
はい、よろしくお願いします、は
い、さあ続いて
ないです、
ないですか、
ないん
か、はい、なんか手帳を一生懸命出てきたので、そうそうそう、なんかすごい
頼むの
かなと思ったんですけども、うん、はい、は
い、
ぜひ笑ってください、
はい、お願いいたします。
さあそれではミュージックブレイク、今日は何の曲を聞きましょう、はい、
年明け早々、うん、とうとう発表されまして、また今ずっとクラプトンのファン言ってますけども ね、世界三大ギタリストって、まあ、当時言われたのが、うん、クラプトンとジェフ・ベックとジミー・ペイジと、
うん、
でそのジェフ・ベックとの埼玉で共演が決まったんですよ、前から噂あったんですけども、とうとう発表されまして2月にね、
うん、
2日間も埼玉であるんですが、 あ、まあこれ世界初やそうですよ。チャリティーなんかを抜けて、普通のコンサートで共演するのは、結構ねクラプトン日本だけっていうの多いんですよ。ジョージ・ハリスン連れてきたりね、
はいはい、
日本だけ特別のコンサートやってくれるっていうことは多いんですけど、うん、まあ、今度も
嬉しいですね、
うん、けど高いで、うん、1万7000円やったかな。
お、まあ、2人分ですからね。
そうです、
いいか張るんですか。
行けたら行きます。
なるほど、うん、
はい、その日は空いております、1日は。
開け
て、では今日はそのジェフ・ベックの曲をお願いします。グッドバイポークパイハット。
はい、続きまして2条のコーナー、上場レポでございます。
はいはい、
3分間で推薦の場所一品などをご紹介しようというコーナーでございます。
はい、
今日はテーマ曲がちょっと違いますな、うん、まあまあよろしいですが、まあまあ、はいはい、
細かいことは
よろしいですが、はいはい、今回は、二条富谷町西に入りました。
あれ富谷町って言うんだよね。
富谷、
そうです、富谷町です、
ね、僕何て言いました、
富谷町、
あ、富谷、富谷町です、あ、富谷町、はいはい、富谷町の、創作料理エビ茶式部さんです。
可愛らしい名前。
エビ茶というのは、茶色のエビ茶の、
エビ茶の、はいはい、
ね、ちょっと
に、あの紫式部の
式部ですね。ああいう色私好きやけどね、はいはい、エビ茶というのは、うん、じゃあお願いします。
はいはい、
はい、3分間ただいまからスタートです。
はい、今回ご紹介いたしますのは、あ、二条富谷町西に入りました、あ、創作料理エビ茶式部さんでして、
うん、
多国籍小皿料理ということでしてね、みんな大体ね一口とか二口サイズで、8カ国の料理が楽しめるとい う、
すごいですね。
まあ、おつまみが小皿でいっぱい出てくるといういろいろ選べるということでしてね、韓国、イタリア、フランス、日本、スペイン、中国、インドとインドネシアだかなと思いますけども、
お腹が喧嘩しそうですね。
はい、あのみんなね、その日本は日本のものがあるんですけど、
うん、
まあ、このエビ茶式部というのはなんか何でつけはったんですか言ったらな、明治大正時代になんか、あの高等教育を学ぶ女学生の人がね、
う
ん、あのエビ茶の袴を好んでつけてはったと。おーおーおー、はい、で知的で美しい女性を習って、うん、紫式部に習ってエビ茶式部と呼んでるという町屋のお店でしてね、あの築100年ぐらいのところだそうです。
京都らしいですね。
それをリニューアルしまして、
そういう、あの、あれ、あの高貴な女性がやったわけ、
あのね、お姉さん2人でやったんですけど、
お姉さん
2人、僕よりだいぶお姉さん
2人お姉さんで
またこの2人がね非常にあの漫才コンビみたいにね、もうねバシバシ、あのカウンター6席と2階はテーブル席なんですけど、うん、カウンターに私座りましたらもうバシバシ来ますね、うん、前からあのもうコンビというかね、もう、もうね元気のない時に行くとちょっとしんどいぐらいの
アタック
が、はい、あのそのお二人でやってはるお店なんですけどもね、うん、あの何やってはったんですか二人は、兄弟、うん、最初兄弟かなと思ったぐらい、
それぐらいもも
う、うん、もうね、
息の合った、
ね、あのねネタできてますわ、もうこれ何回も言ってるやろうなっていう
もうここで突っ込むって決まって
る、決まってあるお店でしてね、営業時間も夜12時まで、結構あのこの辺で遅くまでやっておりますけども、
うん、もうあと1分や、
あ、もう1分ですか、うん、あの究極のだし巻きとかありましたよ、
うん、究極のだし巻き、うん、どれほど究極なんだろう、
究極の何々みたいなのがようありました。究極の、
それも一口、
それはね、まあ言ったら4切れぐらいですかね、
あ、まあ、うん、ペロッと食べれる
よね、はいはい、牛肉の、ね、まあ、牛肉のタルタルステーキフランスでしたし、
いや美味しそう、
なんでしたかな、インドカレーみたいなのもありましたし、ですからまあ行きますとそのいろんなものをちょっとずつ楽しめるんで、あのまたねお店の内装が非常に、大正チックでございますんでね、あの楽しいですよ。ただあの元気のない時に行かれるとまあテーブルやったりですけど、
全部パワーを吸い取れるような感じですね。
僕もねこれ紹介というか、あの友達に聞いてたんですけど、元気のない時は行きなよって言われてる入り口がねちょっと見にくいですけども、上に大きな看板がありますので、エビ茶式部という、ね、右側から読むようになってますね、あの昔の読み方で、仏式、茶茶師、
仏式茶ロー海、
ロー海って何ですかってよう言われるとか、
あ、逆からね、
逆から読んでね、これもネタやと思います、あの人の そういうネタを楽しみたい方と、うん、美味しいお酒楽しみたい方はぜひぜひあのエビチャシギブさんへ行っていただいたわ。
でも、はいはい、お酒が大好きな方にとってはこれぐらいの量っていうの嬉しいですね。小皿料理っていうのはね、うん、
ね、一人で行った場合なんか、うん、そのバッと出てくると、うん、まあ本当に食べたい時はそうだけど、はいはい、飲みたい時はまた違うから ね、
ですから、まあ、お酒楽しむ、ね、一人で行ってもいろいろ頼んでもそないお腹膨れませんので、ね、だから一皿大体300円ぐらいからですからね。
あ、じゃあお手頃な、ね、お値段なんですね。
ございます。
はい、はい、ぜひぜひ。いろんなとこ見つけてくるね。
これも聞いてたんですけど、
大体お庭ですよね。
何を普段してるのかなという思う。
いや、もう本当にね、お姉様方二人 の、 楽しいトーク、
は
い、
絶妙なトーク
を、カフェとかこういうとこ行さん紹介したな。
本当にね、うん、はいはい、今日も美味しいところご紹介いただきました。はいはい、二条さんありがとうございます。さあ、エンディングの時間となりましたけれどもね、うん、まあ、収録は今年最初の収録ですけれどもね、はい、
あ、まあまあ、もう正月気分もぼちぼち、抜けるんですけども、うん、まだ会った人にはおめでとうございますと言うでしょう ね、
そうですね、
10日ぐらいまでは、はいはい、まあ、本当はまあ15日ぐらいまで構えへんのかな、うん、小正月で15日、今もう成人の日じゃなくなったからね、
私
ハッ
ピーマンデーっていうのは大嫌いでね。学校は困ってるでしょ、月曜日の授業が足らんよってね、時間が ね、
ね、本当に月曜日祝日多いですよね、
うんうん、ほんまにそれでペース乱されて、まあ、ここでもうついでさんが言ってしまうけど、うん、郵便課で2日間届かへんと私ら落語会のハガキ出すの困るんよね。また今日も配達あらへんのかいと思ってね。
はい、
とぼやきながら今年も1年過ごしたいと思います。
はい、はい、
はい、じゃあそろそろお時間となりましたのでここでお別れしましょう。はい、それでは皆さんいい夢見てくださいね。
はい、今からでも遅くありません。
はい、おやすみなさい。
はい、おやすみなさい。
この番組は祇園一座の協力でお送りしました。